ジムは決して遅れることはありませんでした。デラは時計の鎖を手の中で二重に巻き、彼がいつも入ってくるドアの近くのテーブルの隅に座りました。やがてジムが初めの階段を上がってくる足音が聞こえると、デラは一瞬顔が青ざめました。デラは毎日のちょっとしたことでも小さな祈りを静かに唱える習慣がありましたが、この時は、神様、どうかジムが私のことを今でも可愛いと思ってくれますようにとささやきました。ドアが開き、ジムが入り、ドアを閉めました。ジムは痩せていて、生真面目な顔つきをしていました。かわいそうに、まだ22歳なのに、彼は家庭を背負っているのです。新しいオーバーも必要だし、手袋もしていませんでした。ジムはドアの中で立ち止まりました。うずらの匂いにじっとしている猟犬と同じように、そのまま動きませんでした。ジムの目はデラに釘付けでした。そしてその目には読み取ることのできない感情が込められていて、デラは怖くなってしまいました。それは憤怒ではなく、驚嘆でもなく、拒否でもなく、恐怖でもなく、デラが心にしていたどんな感情でもありませんでした。ジムは顔にその奇妙な表情を浮かべながら、ただじっとデラを見つめていたのです。デラはテーブルを回ってジムの方へ歩み寄りました。ジム、ねえあなた。デラは声を上げました。そんな顔しないで。髪の毛は切って売っちゃったの。だってあなたにプレゼントを一つあげずにクリスマスを過ごすなんて絶対できないんだもの。髪はまた伸びるわ。気にしないでしょ？こうしなきゃダメだったの。ほら、私の髪ってすごく早く伸びるし。メリークリスマスって言ってよ、ジム。そして楽しく過ごしましょう。どんなに素敵な、綺麗で素敵なプレゼントをあなたに用意したか、当てられないわよ。髪を切ったって？とジムは苦労しつつ尋ねました。まるで懸命に頭を働かせても、明白な事実にたどり着けないようなありさまでした。切って売っちゃったの、とデラは言いました。それでも私のこと変わらずに好きでいてくれるわよね。髪がなくても私は私よね。ジムは部屋を探し物でもするかのように見回しました。